イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、ラインが苦手な岩崎です。
最近ライン頑張ってやってます。池田です。
いやいや、そうですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回は池田さんの方から、1週間のイベントを振り返るという形で。
はい。
今回は3つでいいんですかね。
3つじゃないですね。
本当ですか。
まあはい。
じゃあ、好きなだけ喋っていただいて。
やった。イベントって、はい、結構いろんな種類があるじゃないですか。
ありますあります。
で、まあなんとなく我々は、はい、ちっちゃい、はい、まあみんなでこう少しおしゃべりしましょうよみたいな、
はいはいはい、
そういうイベントがイメージとしてなんか強いんだけど、
はい、
それと今回僕はですね、
はい、
なんかもうお客さんですよ的な感じのイベントに行ってまいりまして、
はいはい、
一つは、深川江戸資料館、
深川江戸資料館
っていうところでやってた、はい、お化けの住みかっていうイベント、
はい、
こんなんで行ってきまして、
はい、
イベントっていうか、まあ、あの子供たちとかね、
はい、
がもういっぱい集うようなそういうやつでして、
はい、去年僕も行きましたね、はい、子供じゃないけど、
そうなんか過去3回ぐらいやってるみたいですけど、はい、まあ、要は、はい、あの深川江戸資料館っていうのは、
はい、
まあ、その江戸時代 の、はい、その深川を再現したような、
うん、町並みをね、
町並みを、まあ、お家商家とかね、はい、川とか結構あるんですけど、
はい、
それをもう実際の模型で、模型っていうか等身大だよね、
はい、
で表してると
家すごい立派
ですね、ちゃんとねあって、はい、中に小物もいっぱいあるんですけど、
はい、
そこを夜開放して、
はい、
でその中に、まあ、妖怪がいっぱい潜んでいると
なるほど
いうような、まあ、夏らしいイベントをやってて、
はい、
でそこに、まあ、行ってきたんですよ、
はい、
最終日だったせいもあるんですけど、
最終日だったんですか、
もうねすごい子供たちが、
お
僕のあの膝ぐらいまでしかないやつらがうわーっても走りまくってて、
めちゃしてる感じ、
うん、まあだからお父さんお母さんたちでね、
はい、
あの一緒に行くんですけど、
はい、
もう入り口からその子供を連れる用の自転車、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
前と後ろがジャングラゴンみたいになってるやつ、
はい、
あれがもういっぱい並んでて、
はい、
でね6時スタートだったんですけど、
はい、
もう行った瞬間から結構並んでて、
へえ並ぶんだ、
そうだからまあ結構人気のイベントになってるんだなと思って、
はい、
ね、5時までなんですよ普通深川資料館って、
ああいつもの通常営業、
5時から6時の間に多分仕込みの時間があってそこで仕込まれてるっていうことで、そうで、まあ、行ってきまして、
はい、
でまあこれは基本的にはお化けが、ね、まあ、いっぱいいるんですよ、
ところどころに
約20体ぐらいかな、その実際の深川の街並みの中に、
うんうん、
カッパとかね、
おお、民族学じゃん、
カラカサとかね、
はい、
あと、まあ、化け猫とかね、
はいはい、
そういうのがいっぱいいまして、
本物はですか、
いやもちろん本物、ギャーってみんな言ってたけど子供たちがうひゃうひゃ
いって、でもそのレベルなんですね、ちょっとクオリティ的には高いというか、
まあ、暗がりだからね、あのクオリティっていうと語弊あるんです
けど、だからどこのレベルなのかなって、その手作り感あふれる感じなのか、
あ、まあ、それはね、
造形
そこそこそこそこ、だからまあなんていうか、遊園地、そうね、まあ浅草の花屋敷レベルではあるのかな、
動きはしてるんですよね、
そう、なんていうかね、じっとしてるやつが多かったんですけど、そうそう、でまあ、割と大きめのものとかね、大乳洞みたいなのも川の方でわーっと大きく出たりとかもするし、うん、ちっちゃいね、あの軒先、あの軒下とかにいる妖怪もいるし、
うん、
なんか三つ目小僧なんかも街中にいたりとか、
うん、
結構ね、想像よりも割といっぱいいて、
う
ん、子供たちもうわーわー盛り上がって、すごかったよ、ね、なんか、ちっちゃいその、ね、部屋とかもあるんですけど、そこに入れない靴がもうパンパンになって、でちょっと歩くとキャーって声が聞こえて、まあ、トイレの方の下の方に何かいるとかね、そういう感じで、だからやっぱその子供は妖怪好きなんだなっていうか、そういうのを感じましたね、
妖怪ね、確かにテンション上がりますもんね、
そうだから怖いものっていう意味でも楽しいんだろうけど、うん、なんだろうね、なんか
結構妖怪ウォッチ以降で文脈が変わってるんじゃないですかね、なんてい
や、でも鬼太郎とかもね、
鬼太郎もそうですね、
別に普通にあるから、
まあ、水木先生ですね、一番最初そうですね、キャラクターです
よ、妖怪ブームに乗ってるというかは、うん、 なんかあれ怖いものっていうのは子供の中ではずっと好きで、うん、だからもうわざとねわぎゃ言いたいがためにみたいな、うん、なんかそんな感じのことはありましたね。うん、だから知らんねえだ妖怪ウォッチのキャラじゃないのもね、からかさとかも。
あ、まあそうですよね。そうそう、妖怪ウォッチは現代的な結構ねやばいのテーマ
だ。そういう言葉遣いじゃない感じでみんなキャキャ言ってたから。うんうん、あとあの。昔の妖怪を描いたブースなんかもあって、うん、作品みたいに並んでる、うん、そこなんかも結構子供たちが見ててね、あの耳なし芳一とか、はい、そういうのもあのちょっと立体物で出たりしましたけど、うん、子供たちが芳一芳一って芳一知ってんだなと思
って。お前が妖怪かって話ですよ。
いやいや、みんなね
武者、武者ですよ。確かに、
そうそう、
切りに来る
泣きじゃくる妖怪みたいになってましたけど、まあ、そんなのにできました。そう、だからちょっと子供の観察するみたいな感じになってましたけどね。
親の気持ちになるっていうね。
で、まあ盛り上がったのは、ね、何体そこにいるかっていうそういうクイズがあったから、あんまりそれで探してたんじゃないかと思いますけど、
なんか宝探しというか、なんかそういうものを見つけるって、そうそう、なんか
アンケート書いてねみたいなやつで答え
てたら、そうそう
そう、まあ、だけどみんな写真撮りまくってたね。
撮っていいんですか？
一応フラッシュたくんなって言うんだけど、これおまけの話ですけどね、うん、子供たちを被写体の中に入れたいじゃないですか、
うん、まあ、せっかくならね。
だからホッペとしてカラカサと子供たちをツーショットで撮ろうとすると、うん、どうしてもシャあのフラッシュをたかざるを得ない、
暗いところにいる。
そうそうそう、うん、だからどうしても親が撮るともうバシャバシャフラッシュがたかれるという、うん、まあなんていうか一番恐ろしいのはやっぱり人間なんだっていうノールールで
光の幽霊が出て
るんですね、はい、っていうのにまず行ってきました。
はい、
なかなかちょっと騒がしいイベントでした
けど、清澄白河あたりね、そういう妖怪で盛り上げようっていう動きがちょこちょこあるんですよね。他にもイベントやったりとか、
う
ん、
そうですね、露店を出したりとかして、うん、お化けに関するフリーマーケットをやったりだとか、うん、そういう、あとまあ9月かな、9月には実際に怪談を、うん、集めて、うんうん、そこで発表しましょうみたいなイベントとかもあるみたいなので、うん、まあ、深川はそのやっぱそのね、いろんな歴史もあるし物語もあるし、うん、あと実際にそういう本もね、うん、妖怪関連の本も最近出たのかな、
うん、
その関連で東正夫さんの優とかっていう、
はい、
怪談関係の本雑誌がありますけど、うん、その責任編集の人とかもイベントをそこでやったりとか、
うん、
深川はそういう意味ではちょっと怖い話とか怪談とかにちょっと集中力してやってる面もあるかもしれないですね。
うん、はい、面白い。一つ目、
はい、でもう一個が、はい、これももう聞くばっかり見るばっかりなんですけど、
はい、
This is チェコアニメーション2017というですね、
チェコアニメーション、
はい、まああれですね、チェコのアニメーション、
はい、
まあ、いろいろクレイアニメとかね、いろいろ幅はありますけど、
はい、
なんだろうな、ヤン・シュアン・クマイエルっていうのが割合と、まあ、はい、日本では有名な方かもしれません、
はい、知ってます。
あと僕はね、そんなに詳しくないんですけど、モグラくん、女性で結構人気な、
はい、
クルテクシリーズ、モグラのクルテクシリーズってのがあって、モグラくん多分検索すれば分かると思うんですけどね、
はい、
こういう鼻が赤い感じの
毛
が3本、
あ、見たことある。
これね、大体ちょっと、ガーリーな女性の部屋にキャラクターとしてギリギリ置けるタイプのやつ
なんですけど、検索するってんですかね、モグラくん、
はい、でまあ、ヤンシュワンクマイルは、まあ、はい、例えばその粘土っぽいもので、
はい、
僕が好きな男のゲームとかね、ありますけど、はい、テレビの中で、はい、まあ、サッカーをしてるんですね、
うん、
そのサッカーで お父ちゃんが戦い合うんだけど、
はい、
まあ、戦いが結構過激になって、
は
い、もうむちゃくちゃになっていくみたいな、
うん、
あと、まあ、対話とかね、その粘土で作られた顔がこうコミュニケーションを取りながら相手の要素を取っていくみたいな、
は
い、まあ、これ好きな人は結構好きだと思うんですけど、うんうん、そういうチェコの、まあ、アニメで、
はい、
まあ、あんまり見られてないようなものをちょっと紹介しようってことの
企画が、
企画で、
はい、
なんかすごいですよ、東のディズニーと呼ばれたチェコのアニメーションがなんて書いてありますけど、
東のディズニー、
なんか話によると、はい、そのチェコのアニメーションっていうのは、うん、まあ、国策 国営で作ってた歴史があって、でだからアメリカ の, そのハリウッドで作られてるアニメーションと結構拮抗してたっていうか、その映画賞なんかも結構バンバン撮ってたりして、もうだからかなわねえやみたいな、それぐらいチェコっていうのはそういう意味では、まあ、割とアニメーションに強いで、実際見るとね、非常に個性的で印象深い作品が多いんですけど、
個性的すぎる感がありますよね。
日本のアニメとは全然違う方向に発展してる感じですけど、で言ったのは、まあ、そのシュールシュールシュールっていう本当に内容がシュールのね、はい、短編を9作品、
今回は4回目なんですね。4回目の、
そう、はい、結構ね2ヶ月に1編やってて、はい、もうとにかくマニアックなイベントで、で1時間ぐらい上映があって、はい、その後、はい、ここに書いてあるのはね、チェコアニメに命を捧げた男、はい、真鍋岳、
真鍋岳さん、
真鍋岳という人がいて、はい、この人のトークがあったんですけど、
は
い、
上映の時
ですね、はい、作品もねなかなか面白かったんですよ、
はい、
これちょっとね一口に言えないんで、
結構
ね、ぜひ調べていただきたいところですけど、
はい、
まあなんていうか当時の時代背景を皮肉っぽく描いた作品もあれば、
はい、
ネズミ万歳っていう作品があって、
ネズミ万歳、
これの僕の大好きな、はい、トムとジェリーのパクリみたいな作品なんですけど、まあ、これをどういう文脈で喋るかによって、はい、その評価とかニュアンスが変わると思うんですけど、
うん、
作った人が、うん、まあ、パクリだよってこの真鍋さんに喋ったりとかして、その非常に冗談が好きなのかなっていう面もあれば、うん、確かにちょっと皮肉な話も出てきたりするんですけど、
よ
っかなエピソード的にね、うん、まあ、そういうのとかね、まあ、あとその結婚というのが非常に残酷なものであるみたいなことを、
うん、
ずっとアニメで描くみたいなものとか、まあまあまあいっぱいありまして、まあ、これはちょっとね、あのお時間ある方はいつか機会があれば見ていただきたいですけど、
タイトルとかネズミ万歳以外に何か印象に残ってる
タイトル、まあタイトルは別にね、メガネとか共存とか、はい、妄想癖とかね、
ほうほうほう、
妄想癖ってのは、はい、家族で、はい、にほとんど相手にされない男が、はい、唯一自分の過ごせる場所っていうのが妄想の世界であるみたいな、でその妄想の世界をアニメーションで描くみたいな、
うん、ま
あ、感じの話なんですけど、
はい、
まあ、そんなものがありますが、
はい、
まあ、僕が面白かったのは、アップリンクでやってたんで、
はい、
まあ、ちょっとちっちゃめの箱で5、60人ぐらいかな入る、
渋谷のあれですよね、
はいはい、
道玄坂の滝じゃないか
かな、
そうです、東急とかの奥ですね、
はいはい、なんですけど、
はい、
もうトークがね凄まじくて、
あ、命を捧げた男の、
そう、なんか熱い男という言い方もできるんですけど、
はい、
まあ、変な人なんですよ、
うん、
ちょっと先入観持たせて恐縮なんですけど、
はい、変な、
でその人はそのなんていうか、まず本編が始まる前に、
はい、
始まる時間の手前からやってきて、
うん、
なんかフリートークみたいにして解説をしてくれるんですけど、うまいちょっと具体性に欠けて、
うん、
ただ熱い思いだけが伝わってくるみたいな状況がまず起こって、
うん、
どういうことなんだろうと思いながら、
はい、
で終わった後のトークでも、
うん、
8割方、うん、自分がチェコに行って、うん、その向こうに行って出会ったその作者とか、
うん、
もしくはその遺族関係と絡んで、
うん、
大変だったって話ばっかりしてるんですよ
作品の解説とかではなく、
まあ、まあでもその作品の中で例えばその、うん、イジートルンカって人が出てきて、
うん、
でその人が、まあ、うん、そのアニメ作ってる中に結構重要なポジションの人なんですけど、
うん、
その人にあなたが撮った、うん、ベルリン映画祭のなんか賞、
う
ん、賞の作品は5作品ですよね、いや4作品だ5作品ですよねみたいななんかよくわかんないけど、そういうことのそういうディティールにすごくこだわっていく人で、
なるほど、
でもそんな話の中でも、
はい、
チェコのアニメーションを、
うん、
アメリカが結構学ぼうとして、
うん、
トムとジェリーを作った、
はい、
作家が、はい、たちが、
はい、
チェコに学ん で、
はい、
でそれが戻ってトムとジェリーを作ったみたいな、
へ、
そういう話とかが出てきたりして、
はい、
あ、そうなんだと思って、うん、で僕トムとジェリーも好きだから、
うん、
あ、そうか、あの人がそういう関係があったんだとか、いう話が出てきて、ちょっとね僕も調べたいなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、そだから深いことも知っているんだけど、
うんうん、
喋り方がなんか若い淀川長春みたいな、 はいはい、またお会いしましたね、の、あの、知らないと思いますけど、淀川長治さんね、映画評論家
な
の感じの、ずっと一人でマイク持って、うん、誰ともなんか絡んで喋るわけではなく、うん、延々一人語り でしかもその本編じゃない話を、うん、あのごぞごぞっとして、はい、で結局時間切れで、あの全映画のエピソード喋れんのまま終わるんですけど、うん、でもディティールすごい細かいから、うん、やっぱその女の作家がいて、その映画の作りに大事なのは、うん、なんていうかコミュニケーションみたいな話で、はい、だからプレゼントとかじゃないと、
うん、
だからあの女の武器を使えるみたいな話がなぜか大きく出てきて、それは面白い話なんだけど、あのもうちょっと聞きたいところってそこじゃない気もするなと思いつつも、そうそういう話が面白くしてくれて、だからその人がいかにそのねチェコにのアニメーションにハマりまくってるのかっていうか、でその人がそういうキャラクターだからこそそこの世界をの扉を開けてるんだとか、そういうこと感じて、ま、感じまして、もうこれはもう質問とかそういうレベルじゃなくて、うん、ただただ感心感嘆をするだけというか、
人間力というのね、
そうそうそう、このね真鍋岳、うん、ちょっと注目の人だと思う、多分ねマツコの知らない世界出ますよ、
おお、チェコのアニメの世界
出てるかもしれないなんなら
確かに、はい、ちょっとまだこれからやるんですね、10月
の、あの、あとね、あの阿佐ヶ谷の方のユジックとかでもやったりとかするみたいなで、はい、あの漏れなくトークショーがあります。
今その人出てくると
、はい、もう嫌でも会えると思うんで、
なるほど、
出てきてください、あ、見て、見に来てください、はい、まあ、そんな感じでちょっとね、あの面白い、うん、やっぱこう、でもそのチェコのアニメもファンが多いのか、うん、ここのねパンフレットに書いて、あのチラシに書いてあるのがすごい、ほとんどの会がソールドアウトという2ヶ月に一度の大人気イベントってチラシに書いてるぐらいだから、うん、もうなんだかもともと県は取りづらいイベントなんでしょうけど、
すごいんだ、
そうだからやっぱその妖怪にね群がる子供たちといい、はい、チェコアニメに群がる大人たちといい、
は
い、
大人たちなんですか、
いやもう子供なんかほとんどいないですよ、
お
もう、まあ、女の人が多いかな、はいはい、女の人が多かったですけど、やっぱね割とこう美術系な人多い感じがしました、
確かにそんな感じします、確かに
集まるところに集まるかなというか、そうだからなんかねこうコミュニケーション取るっていうイベントじゃなくても、はい、やっぱ熱いイベントっていうのは、はい、やっぱね当然あるし、
はいはい、
でも僕もやっぱちょっと我慢できず行っちゃいましたけど、
はい、
うん、という、まあ、イベントっていうかね、
はい、
まあ、
上映会という
か上映会もやってきました、
はい
はい、
今回で2つですか、
2つい
いですか、はい、大丈夫ですか、話足りてます、大丈夫ですか、
いやもういっぱい喋ってますけど、うん、
ですか、ではこの2つからイベントの種、そうですね、僕はキーワードとして参加者を見るっていうのを今思いました、
お
さっきのね深川のお化けのやつも子供が参加しているのを池田さんが見て、なんかその出し物もいいんだけどそれとセットになった時のなんかそれを楽しむ感じじゃないですか、まあ、チェコアニメーションもそうじゃないかもしれないけど、もしかしたらそのガーリーな子たちを一緒に見てそれを楽しむっていう様子もあったりする
か
もしれない、
だからね難しかったのは、はい、僕後ろの方の席だったんで、
はいはいはい、
客のリアクションが読めなくて、
後ろの方の席だからこそ読めるんじゃない、あ、顔が見えない、
そうそうそうそう、でね、あのどこで笑ったらいいかね超悩んだんですよだからまだそっち行くのみたいな、
うん、
それだから僕が横にいたらね、
うん、
あのなんか突っ込みたいなって思うぐらい、うん、もうなんていうかどんどん蛇行していくっていうか、その本編の話をすりゃいいと思うのに、う
ん、
しかもねこれちょっと今思い出したんですけど、はい、プレゼンテーションというか、はい、説明が一応投影されてるんですけど、
うん、
珍しいんですけど、
うん、
ワードを縦に、
うん、
う
ん、
徐々にスクロールするっていうタイプのプレゼンテーションで
え、じゃあテキストが見えるって感じ、
その写真とテキストなんですけ ど、
あ、なるほど、
でしかもあの何スクロールのコロコロで下げていくんじゃなくて、あのワード の、 あの画面の右下の方に下の三角があるんですよ、ちっちゃい三角、そこをちょっとずつ押すっていう、そう毎回あの話し終わった時にそのマウスがチューってそこに行ってなんだよっていうのもあるんですけどそのなんだよのツッコミとかも一切関係ない一人やってらっしゃるからね、
はいはいはいはい、
だからそこのお客さんの反応がよく読めなかったんですけ ど、はい、後半はまあ結構爆笑に次ぐ爆笑で、はいはい、まあ、そういう文脈じゃなくて普通に内容は面白い話もあるから、うん、あの彼の想定してるボケツッコミが成り立つ時もあるから、うんうん、そこは全然いいんですけど、はい、そこの手前からもう僕はちょっと興奮が止まらなかったんですけどそういう意味じゃお客さんの顔が見れると、はい、もうますます面白いっていうか、
そうですね、
笑っていいかどうかも分かんないじゃないですか。
そうですね、
失礼かなとかね、
もしかしたらね、うん、多分天然でやってる方がいいかもしれないし、
子供たちは止められないからそっちはそうなんですけど、はい、こっちの方はみんなの心が心模様ちょっと気になるよね
なるほど、
実際どうだったんだろうかと。で毎回これ満員ってことは、はい、多分真鍋さんは見たくて来てる人も
ファンがいるんでしょ
うね、いるんじゃないかと思う。
確かに確かに。
そうだから、もうそういう意味ではあのお客さんの顔をね、お客さんがどうなのかっていうのは、はい、イベントの中のもう一個の楽しみになってるっちゃなってるかも、
うん、あの応援上映とかそうじゃないですか。応援上映ってあの映画館で、それこそキング、キングクリとかハイアンドロー、エグザイルのやつとかありますけど、はい、あれって
応援上映って何をするの？
映画を見ながら、あの出てくるキャラクターとか応援するんですよ。もうサイリウム振りながら声出しながら、あ頑張ってとか負けないでとか。
それは応援上映って言われ、
名前がついてる。応援上映っていう括りで、あの特別に映画館として興行でやるんですよ。あで今回と、まあ、一番大事に多分ハイアンドローのセカンドが出たんで、それの応援上映でやる。前定位置の国っていう映画の応援上映僕ってすごい楽しかったんですけど、はいはいはい、突っ込むんですよね。でもそれって多分、まあ、映像作品そのものを見るっていう感覚プラスお客さんのリアクションを楽しむというか、お客さんが応援するそのポイントの切れ味、これセリフの切れ味とか、ツッコミのポイントとか、そういうタイミングとか、
歌舞伎のあの呼び声みたいな、そうなの？
そうです、その感じです、本当に あるんですよ、その型が。何回も何回も見てる人はその型は身につけてるんで、このタイミングでこの言葉を喋るってのがあるんです、キンプリとか。
キンプリって何だっけ？
キングオブプリズムかな？っていうアニメーションですね。もう応援上映で有名になったぐらいなんですけど、だから それも多分あのお客さんを見るっていう感覚に近いのかなと思うので、こういうやり方って多分他にもいくらでも転用ができるというか。
なるほど。
まあ、それをロッキーホラーショーとかもそうじゃないですか。
あ、それも
演劇で、はいはい、途中でお客さんも一緒に踊り出すみたいな。
あ、なるほどね、うん、そうか。いやもうなんかそういう真正面にそれをコンテンツとして置かれると、うん、照れくさい気もしちゃいますけどね。
そうですね、自然な感じで子供がねワイワイしてるのはいいかもしれないけど、子供がいきなり踊り出したりしたらね、フラッシュモブとか冷めますもん
ね。まあまあまあね、まあでも大人は子供見ちゃうもんなんだけどね。
フラフラね。
そうそう、なるほど。でもそういう
形式としては、
まあ、応援イベント、
応援イベント、まあそのお客さんを見るっていう形で、うん、いくらでも切り口を考えられるかなと思いました。
なるほどね、うん、じゃあ今回の種は、
はい、お客さんを見る、
お客さんを見るという
、はい、
分かりました、ありがとうございますということで、
はいはい、
イベントのお話でございました。またでは次回、
はい、
さよなら。
ありがとうございます。
さよなら、さよなら、さよなら、
磯川先生だ。